Spinner。Poppin Innovation Worldella Podcast Talk in the Pod Topago Awakening。小橋健二がナビゲートしています突破イノベーションワールデラ。ここからは声のブログトークインザポッドです。今回お話しするのは地方創生についてです。僕もまあ間接的にだったり直接的にだったりいろんな地方創生のプロジェクトに、関わったり今いろいろこうインプットしにいろいろツアーして研究しに行ったりとか、まあ、特に結構コロナ禍明けぐらいからやっぱりそういう勢いがこう増したんじゃないかなって自分自身でもすごく感じるんですけど、そんな中でこう最近行った、まあ、地方創生のこう成功例、まあ、実は 3,4 年ぐらい前にね一度そこに行って久々にまたこう戻ったらその時に言っていたことが全部有言実行で実現されて本当にみるみる変わっていったっていう場所がありました。まあもちろんね先日もこうこの番組の中でもお伝えしたように世界的にね例えばサウジアラビアってどんどん変わっていったりしてるんですけど、まあ、日本ってもうそういう意味ではね、こう過去高度成長期を超え、バブルも迎え、まあいろんなこう、まあ苦難も含めて乗り越えてきて、もうこっからそんなに大きく変わるところとか、もうないんじゃないかなって思いきや、いや違うんですって。もう日本の宝の宝庫なんですね、これ世界からしてみたら。まだまだ変わる可能性がいっぱいあるんです。で、そんな変わる可能性の中で、本当にね、誰もが目をつけてなかったところに、外から来た下。まあ、言ったらストレートに言ったらよそ者が来て、そして地域の人たちがそこに気づき始めて変わり始めた、まあ、素晴らしい場所があります。その場所というのが、香川県の三豊です。この三豊市なんですけど、年間実はね、2016年ぐらいで、実は5000人ぐらいしか年間来てなかった場所に、観光客がなんと5年で100倍になった。50万人ぐらい来るようになったんですよ。これ何なのかっていうと、まあね、詳しくは実は、この地方創生の中心人物の、古田ひまさんって方がいるんですけど、まあ今日は、僕が、見て聞いた、体験したところを、まあ、ちょっとだけ、つまんでお話ししたいと思うんですけども、まあ最初ね、この古田ひまさんっていう人が、この三豊に、訪れた時っていうのは本当にまあ先ほど言ったみたいにこう年間5000人ぐらいしか来なかったんですよ。でそんな場所、まあ言ったら人々がこうある意味で別に観光の資源だと思ってなかった場所ですよね。でそんな場所に行ってまあいろいろあるんですけど、まあ一つ分かりやすい例を提供すると、まあ例えばみんな地域の人たちは何もないって言うんですよね。ここには何もないって。でもまあ外からしてみると香川県ってうどんうまいじゃないですか。じゃあうどんあるじゃないっていうと、いやうどんでやれることはもうやり尽くしたと。で、まあそう言うんですよね。で、その時に、いやじゃあうどんってただまあ食べるっていううどんに対してはまあみんなやり尽くしたって言うんですけど、じゃあうどんを体験するっていうことってやれてたのかっていうと、まあ実はうどんを体験するとか、まあ、うどんを通じて人との関係性を作るみたいなことって、まあ、意外と抜け落ちてたところなんですよね。で、そこにうどんハウスっていう、このうどんと宿泊を掛け合わせた、場所を作りました。まあ、例えばディズニーランドにはディズニーホテルがあるし、山に行けば自然を満喫できるコテージがあるように、まあ、うどん県の香川にうどんの宿があってもいいんだろうって考えたのが、ひまさんやひまさんたちの仲間たち、まあ、なんですよね。地元の地域の人たち。で、まあ、単純にね、まあ、うどんっていうのはまあ、地域だったら300円から500円。で、そんなうどんに、例えばですけど、3万円、4万円の価値をつけて言ったら、最初は、もう確かに地域の人たちがそんな価値でやられたらうどんのなんかに失礼だみたいなことを言われた人もいたらしいんですけど、いや逆転の発想で、逆転の発想というか逆に考えさせたらしいんですよ、地域の人たちに。いやこれはね、うどんを別に3万円で売ってるわけじゃないと、うどんを通じた体験を3万円で売ってるんだと。じゃあ仮に考えてみてくださいと。もしあなたたちがナポリに行って であのプロのナポリの職人たちにあの ピザ の作り方を習いながら、そしてそこで本格的なピザ窯でピザを焼けて、でディナーをしてそこに宿泊できたら、その3万円って高いと思いますか安いと思いますかって地域の人に聞いたんですよ。そしたらみんなそれを払うよって、いや同じことですって言って、いやこれはインバウンドの人をめがけてやる施策なんです、まずこの水戸用が世界に知ってもらう実験ですって言ってやったら、もうことごとくこれが大成功して、ジャパンタイムズから CNN まで取り上げられるようになって、世界中からこの体験をするようになってきたんですね。で、そうこうしていくと、あ、なんかこう自分たちが見えなかった価値って目の前にあるんじゃないかっていうふうに思い始めた時に、まあいつも、まあ子供の時から、見て普通に親しんでた普通のビーチ。でも実はなんか夕方になるとなんかこう夕日で反射してめちゃくちゃ綺麗ってみんな思ってたらしいんですよ。で地域の地元のカメラマンが、いや水戸用を一番綺麗に撮りたい、どうせ撮るんだったら水戸用で一番世界一に綺麗に撮れる写真家は俺だっていう風に目指そうと思い始めた人たちが写真を撮って、それをこう拡散し始めたら、なんとそれがウユニ塩湖ってあるじゃないですか、もう日本のウユニ塩湖として拡散されて、そしてもうどんどんどんどんビーチに人が溢れてって、その今までもう本当に年間5000人しか来なかったビーチに、ある日1日にいきなり5万人現れたらしいんですよ。で、そうこう5万人現れてビーチに来ると、じゃビーチに何かカフェとか必要なんじゃないかって、まあ、ちょうどそういうタイミングでパーク PFI 公園法とかが成立されたから、じゃあビーチに何か建てられるよねってなった時に、普通だったらまあじゃあ例えば分かりやすくスタバを持ってこようよってなるじゃないですか。でそこでひまさんは、いやこれ止めたらしいんですよね。スタバじゃなくてお前がスタバになれって言って、地域の若者に火をつけたらしいんですよ。え、何言ってんの、俺がスタバ無理だよって言った顔がそのままスタバの顔みたいになってキャラクターになったんですけど、これ何がやっぱすごく大事かっていうと、まあ単純にもちろん外からの力を使うっていうのもいいんですけど、やっぱりせっかくゼロになった、まあ言ったらなんだろう、誰からも言ったら着目されてなかったからこそ、ある意味ゼロですよね。ゼロだったから作れるこの町、自分たちの村をやっぱり自分たちの力でどれだけ作っていくかっていう、この人間力とか地域力ってめちゃくちゃ大事な中で、最初から外の力に頼ったら、あ、じゃあスタバが来たら、じゃあ次になんかどっかのこう大企業の会社呼ぼうとかって、なんかいろいろどんどんどんどん、まあ連鎖的にそういう大型施設を呼ぶような場所になってしまうじゃないですか。なんで別に決して別にスタバが悪いとかってことじゃなくて、まずは自分たちの力、自分たちの思いや考えでプロダクツを生んでいこうというところに着手してたんですよね。でそうこうしたら、こう若者たちがもう自分が顔になってコーヒー屋を作るようになって、そしてまあもちろんコーヒー作りも分かんなかったけど、まあそれがこう顔になってったら、じゃその若者は次に、じゃこれコーヒーじゃなくて、じゃ今度俺豆腐屋やろうとか言ってて、コーヒーの顔が豆腐になってったりとかして、でまたそういうのを見た人たちが今度、俺昔からジーンズ好きだったよなとか言って、じゃジーンズ作ってみようっつって、ジーンズなんか作ったことないのに飛び込みでボムソンに電話して、ジーンズを一緒にジーンズ作りを教えてもらうみたいな。だから逆に言うと、知らないからこそいろんな人たちが協力してくれる、地域で協力し合うみたいな関係性ができてって、なんかこう資本主義っていうものを否定してるわけじゃないんですけど、まあ資本主義が外側にあるんじゃなくて、まず自分たちがどう暮らしたいかが外側にあって、真ん中に資本主義があるみたいな形がどんどん生まれてったんですよ。で僕ね、行ってすごく感じたのは、地域の若者たちが全員プレゼン上手なんですよね。みんなプレゼンできるんですよ。で、ある場所ある場所に行くと、この地域どういう思いで、で、どういうプロダクトをどういうストーリーの中で作ってきたっていうのがみんな話せるんですよ。それはなぜかって言ったら、みんな一人一人が、やっぱり地域のことを考え、自分の未来を考え、どういうものづくり、どういう暮らしが大事かっていうのを、やっぱこう、知恵を振り絞り、時には戦いながら作ってきた、このプロセスがあるから、なんだろう、こう、自分事として、純度高く話せるんですよね。いや、これが本当に素晴らしいなって。なんかもしこれは外側から来たものだけに頼ってたら、ここまで純度高く話せてるかなって。でそういう純度高いプレゼンをまた仲間たちが聞き、あいつのプレゼンここすごい刺さってたな、ここ 笑い取れてたな、あ次俺こうしてみようとか、今日の俺のプレゼンちょっとここ刺さんなかったなっていうのをお互い話し、また夜飲み会で話し合って、どんどんこう成長していく姿だから、本当にこの街づくりが自分ごとに全員になってってるなっていうのを感じました。でそんな中でまた宿が必要だよねみたいになってって、浦島ビレッジっていうこう宿をね建てるんですけど、それも外資だったり外側だったりのこのお金に頼るんじゃなくて、地域の人たちの、まあ、経営者だったりそれぞれ自分たちでリソース持ってる人たちが出し合って、みんなで宿を作りました。でその宿にある飾られているアートも、これも外側の誰かのアートじゃなくて、その社長たち全員、お金を出した人たちがただお金出すだけじゃなくて、ちゃんと自分ごとになるようにレクチャーを受けながら自分たちで思いを込めてアートを描いてるんですね。でそれを建てる上で、例えば、地域にある資材屋だったら自分たちの資材使うとか、そしてなんか例えば、農家を持っていたらそこの野菜を提供するとかって言って、まあ、ただ投資をするだけじゃなく、お金を出すだけじゃなくて、自分たちのリソースをちゃんとその中で循環できるような仕組みをしてって、最初は、まあ、とにかく一つ実験としてやってみようって言って稼働率 25% を目指してたら、なんと稼働率が 70% 超えるっていう。だからもうすでに、1、2年でもうペイできちゃんと還元できてると。でそのお金をただ還元できるんじゃなくて、今度じゃあ自分たちが次に欲しいものっていうところにみんなで話し合ってサウナ作ったりって言って、どんどん拡張してってるんですよね。いやこれはね、本当に街づくりにね、村づくりにこう携わる人はもう全員本当に勉強しに研究しに行ってほしいわってぐらいの、本当に素晴らしい街づくりの地方創生の姿だったんだなっていう風に感じるし、まだまだねこれからもなんかこう本当に加速化してたある道路を一つ一つ集落っていうんですかね、店を入れてって新しい商店街を作ろうとしてたり、まだまだこれからの水戸世の未来っていうのにはもう期待しかないんですけども、ただやっぱりこのここ水戸世だけで終わらせていけなくて、この可能性ってあらゆる地域に本当にいっぱい秘めてるんじゃないのかなと思うし、そういうね、この自分たちがこう培ったノウハウみたいのを、ひまさんやこの水戸世の人たちは、惜しげなくこう、本当に周りの人たちに教えたりしてるので、ぜひまだ水戸世、知らない方はぜひ、チェックしてみてください。You listening to J-Wave Innovation Wardella Podcast.